ちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、副業の第一歩っていうお話です。なんでまたそんな話すんのよみたいなことを思われてらっしゃるかもしれないんですけど、今回はですね、いただいた相談がありまして、それに対しての私からの、まあ自分が学んできたことのちょっとしたシェアをさせていただきたいなと考えております。で、そして同じように悶々とされている方もいらっしゃるかなと思いますので、私なりの解釈をシェアさせていただきたいと考えております。副業どう始めるか、何から始めるか、一歩どうしていくか、これって悩む人にとってはすっごい大きな問題なんですよね、っていうこともあります。私もそれなりに悩んできましたでは早速なんですけども、いただいているお悩みメッセージを紹介させてください。読ませていただきます。あやなさん、涼しくなってきてますがお元気でしょうか？はい、元気です。私は自分に変化をつけたく、8月に実家を離れる選択を取り、あるところに引っ越しにしました。一人暮らしも始めて自炊もするようになりますが、ふとこんなことが頭に浮かびました。このまま会社に所属し続けて給与所得だけで食べていくのは厳しいんじゃないだろうか。フリーでやりたいし、副業もできたらいいのに。仕事もジュエリーの仕事なので、関連のあるアクセサリーとかの方が始めやすいのかなとも思うし、職場でもパソコン使うのでウェブ系で勝負するかどうか、自分自身の今後のやり方に迷い出ています。学校に行くとなるとコストが高いので、行くのも気が引けています。綾乃さんが脱サラした時何から始められたのか、また副業の中でアクセサリー以外にローコストでやれるものがあったら教えてほしいです、っていうご相談だったんですね。なので今回はこんなちょっと、なんでしょうね、未来ラボっぽいプレミアムパートナーチックな、ビジネスチックな内容にはなるんですけど、ビジネスと人生ってもう密接に絡まっているんですよね。避けては通れないところだと私も思っています。自分自身が専業主婦だった頃にも、どうしても専業主婦っていう一日のやることの中で、私は仕事のことをずっと悩んでいました。これでいいのかな、あれでいいのかなっていう答えなんて過ぎてみないとわからないことですよね。そのことに対しても悶々とすることがありましたので、この相談主の方、じゃあ M さんとしましょう。 M さんがどう考えているか、悩みでいるかっていうことも人事じゃないかなっては私も考えています。そもそもなんですけど、こういう悩みを持たれてる方ってとても多いです。手相鑑定に来てくださる方にも本当に多くって、私には何が合ってるか、どこから始めたらいいかっていう相談をいただくことがあるんですけど、実は逆なんですよね。今の自分ができることを考えるのではなくて、理想の自分像がこれで、じゃあこれしようっていう、その未来設定を先にすると今日が決まるんですよね。なのでそっちを考えた方が実は良かったりします。で、給与所得だけで食べていくのは厳しいんじゃないかっていうのは、これイエスでもありノーでもあります。その人の資質によりけり、交友関係によりけりだったりするんですね。例えば自給自足で自分が畑耕すこともできてだったり、周りの人が農家やってるから食べ物には困りません、友達が漁師さんやってるから魚には困りませんっていう場合って、自分にかかるお金で多分光熱費と、あとは最低限の衣類とか家賃ぐらいになっていくかなとも思うんですよね。なので給与所得だけで食べていくこともできます。でもここで疑問が多分この人は出てきているんじゃないかなって思うんですよね。もっと楽しい人生を送りたいのに、このお金の中でやっていくっていうの、めちゃくちゃ不安だなっていう感じが生み出しているからこそ、何か収入源を増やしていかなきゃいけないんじゃないかって思われてるんじゃないかなって思います。で、私はですね、給与所得だけで食べていくのは厳しいって思っています。っていうのも、私は遊びたい人間だからなんですね。旅行も行きたいです。旅行も行きたいし、旅したいし、エンターテインメントにもお金使いたい人です。ミュージカル見て感動して涙流したいですし、子供連れてディズニーランド定期的に行きたいです。なので私の中で会社の給与所得を得るっていうことは、本当にそれだけで食べていくのは厳しいっていうのが私のライフスタイルなので、給与所得には頼りたくないっていうのが私の結論です。なのでこれ一人一人違うんですよね。 例えばもう誰も住んでいない空き家を買い取って、その固定資産税だけで住んでいますっていう方の場合、1ヶ月の家賃3000円とか普通にあるわけなんですよ。で、光熱費と、まあ、洋服もほとんどかかりませんと。でも本当に食が好きだから食べることだけにお金使っていますっていう場合って、そんなにまあお金がかからないので、給所得だけでもいけるかもしれないです。なので会社の給所得だけで食べていけるかどうかっていうのは自分次第で、ここでも出てくるのが未来設定です。自分のその数年後の自分はどうありたいかっていうこと、これが今の延長線上なのであれば、給与所得内で利益を出す、まあ、つまり黒字で生活をするっていうことが必須になっていきます。25万円30万円とかいろんな給与所得の段階があると思うんですけど、その中でじゃあ自分はどれくらい黒字化できるだろうかっていうことが大切になっていくんですよね。でもそんなお金の支出とずっとにらめっこする人生はごめんだわって思うのであれば、その給与所得だけで食べていくのは厳しいって思った方がいいです。で、会社の平均寿命って聞いたことありますか？日本の会社においてですね、2021年に倒産した企業の平均寿命は 23.8 年だったそうです。すごくないですか？で、金融とか保険業の場合は22年、情報通信業は 14.9 年っていうくらいの寿命なんですよ。会社ってそのくらいの寿命って言われていて、もちろん大企業に就職したからといっても安泰だねっていうわけではないですよね。コロナが来ていろんな事件や事故があって、世界情勢も変わってきていて、コストの変動や日本の円安ですよね、いろんなものが相合わさって、この平均寿命 23.8 年、大丈夫って思ったりもするわけなんですよね。で、自分の人生を今度見ていくと、人生100年時代って言われてます。大体の人が100歳ぐらいまで生きるんじゃないって言われてるんですよ。まあ息をするっていう意味の100歳ですよね。健康寿命はもう少し短くなっていくと思います。生きてるけれども、自分の足で歩くのが辛い、生きてるけれども誰かに手伝ってもらえないと移動ができないとか、そんな人生が待ってるかもしれないです。でも私たちは生きていく寿命、つまり時間っていうのはたっぷりあります。その中で自分の命っていうものを仕事で使っていくんですよ。なので私の意見としては、私の立場だからこそなんですけど、会社の給料っていうものはそこだけをメインに考えてしまうと、もしもの時って誰も保証してくれないので、自分で保険を作っておくしかないんですよね。っていうところで、この方もおっしゃってたんですけど、副業できたらいいのに、つまりやった方がいいってことですね。で、その副業の中でもいろんなものがあります。で、もちろん私もそうだったんですけど、自分ができることだけを見て副業しようとすると面白くなくなっちゃうんですよ。例えば私の中で自分ができることを中心に何か仕事考えようかなって思った時に、私の中で経験としては営業をやっていました。売り込みではないけれども、いろんなところに法人対応も行ったりとか、お客さんと電話したりとか、企画プレゼントとかしてきました。そんな場面を切り口に何か仕事を生み出していこうかなってすると、まあ、結局どこかからの委託先になるか、それとも派遣っていうやり方になっちゃうなっていう結論しか見えなかったんですよね。しかも面白くない、私の中では面白くなかったです。これまでの自分ができることだけを見ていくと面白くなかったです。だから逆なんですね。これから先の未来って実は自由です。自分ができることだけで考えてしまうと狭まっちゃうんですけど、いや、これできないけどできたら嬉しいなとか、こんな働き方をしている自分に出会ってみたいなっていう思いがあるのであれば、そっちに行った方がいいです。で、学校に行くとなるとコストが高いのでっていう場合はですね、私の中で学校ってそんなに必要ないって思っています。ちょっと名指しはしたくないんですけれども、資格とかもですね、その認定されるとか修了証書だけもらえるっていう資格の場合、使えないっていうか使わないことの方が多いので、いらないって思ってます。そうじゃなくって、実際にその道でやっている人にまずは会って話を聞いて、これやってれば何かできるよとか、毎日ブログ書くっていうのコツコツやってごらん、きっと1年後にはみたいな、そんな生々しい話を聞いていく方が先かなって思ったりもしています。なのでコストはですね、かけない方がいいです。コストって、まあ、実際自分の中で蓋を開いてみると、先に出している赤字の投資なわけじゃないですか。自分の自己投資ですよね。もちろん必要になることもあるんですけど、自分がそんなに興味がないことの場合、学校とか資格取得っていうものはやらない方がいいって思ってます。だってそのマイナス50万っていう額からスタートするわけなんですよ。 マイナス50万をプラマイゼロにして、そこから利益出た分っていうのは自分の黒字ですよね。でなっていくと結構きついんじゃないかなと思います。好きなことだったらできちゃうんですよ。好きなことだったら辞めるのが嫌になるくらい、楽しすぎて辞められないっていうものだったら全然いいんですけど、好きじゃなくって今自分ができることの中で考えてしまうと楽しくないというか、ワクワクしないというか、また同じことで迷っちゃうと思うんですよね。この仕事そんなに好きじゃないけど、自分が食べていくためのお金稼ぎの道具として今の仕事をしているっていう状態が続くとつまらなくなっていきます。もっともっとお金が欲しい、もっともっとっていう風になってしまうと、同じ悩みがぐるぐるしちゃうわけなんですよね。じゃあそうじゃなくって、自分はこんな人間でありたいって思う方向で副業していくのが一番いいです。でもちろん副業ってめちゃくちゃいいと思うんですよね。副業を考えることも0円でできますし、副業をもうコストゼロでスタートすることができれば、それも費用は0円でできます。なので大事なのは未来設定かなって思います。ではこれ参考にならないかなと思うんですけど、私自身はですね、一番初めはやったことっていうのは実はインスタグラムなんですよね。インスタグラムが当時稼げるっていう話なんて全然なくって、まあ、たまに案件の依頼が来るみたいな感じだったんですけど、私は真面目にやらなかったです。でインスタグラムっていうのも真面目にコツコツやってたんですけれども、なんかそれよりもなんかもっと面白い世界がある気がすると思ってやめちゃったんですよね。もうほとんど開くこともないです。でその次にやったのがハンドメイドです。でクラフト業ですね。でクラフト業は私の中で楽しかった方ですね。夢中になってやってました。その自分の労働以外のもの、自分が生み出したもので、それが誰かが買ってくれて、しかもありがとうって言われて、めちゃくちゃ嬉しいなって思いました。全然稼ぎにはならなかったんですよね。最高でも、まあ、月に20万円ぐらいしか稼げなかったんですけども、その中でもやっぱり感謝されたりとか、自分の中で没頭できるものがあるってすごく嬉しいなって思ってやっていました。そしてヨガのインストラクターをやるっていうことをやってたんですけど、私の中でですね、初めのそのインスタとハンドメイドっていうのはできるっていうこと、今の自分ができることっていうのを先に考えてやったことなんですよね。今の私ができること、例えばインスタだったらスマホがあるからできるよねっていうこと、ハンドメイドであれば、私はそんなに器用な方ではないんですけど、色彩とかそういうお花とか好きだったんですよね。なのでこういうものを作ってみようっていう風にやっていました。そして子供がちっちゃかったので、家でできる仕事、そして子供が寝ている間にできるものっていう風に選択肢を絞っていくと、まあ、ハンドメイドかなっていう風に自分の中で今の自分ならできることはこれって決めていきました。でもヨガの仕事とか、あとは手相の仕事っていうのは全然考え方が違ったんですよ。未来の自分から先に決めましたね。未来の自分は自分の生活費のことを気にしながら仕事をするっていう働き方は嫌だって思ったんですよ。自分のために働くのはもう嫌だって思ったんです。ちょっと伝え方が難しいんですけども、だから自分を幸せにするために仕事をするのはもう違うなって私の中で思ったんです。お金にもやっぱり自分のためだけに稼ごうとすると限度があります。時給で働くともう頭が絶対にぶつかります。でもそうじゃなくって、誰かを幸せにしたいっていう仕事ってプライスレスなんですよ。ヨガってそうなんですよ。ヨガって私の中で人生は救われたものです。ヨガレッスン、誰かのヨガレッスンを受けて、あ、私また行きたいって思う、自分の人生行きたいって思いながら日常に帰っていくあの瞬間、すごく救われたなって思ったこともありました。手相の仕事もそうです。今で私のお師匠さんであり、ビジネスパートナーの上川先生に手相を見てもらって、こんな風にしたらどうって言われた時、あ、自分で生まれてきてよかった、自分の人生自分でよかった、私は私でよかったって本当に思って泣いたこともあるんですよね。そんな風に私も誰かの勇気づけるそのきっかけになりたいとか、エールを送る側でありたいとか、誰かの心を癒したいとか、そう思ったんですよね。そう思ったらお金って別にいくら稼ぎたいとかってなくて、自分の生活費のためにこれやりたいとかってそこまでなくって、自分の人生の中で感謝をされるっていうことがプライスレスなんですよ。だからこそそういう道っていうもの、自分の中の未来設定というものの方向に歩み始めた方が私は面白かったなって思いました。これはこの前のですね、お金の心理ブロックを解除しようっていうマインド編の中でも、まあ、少し入ってきた話ではあるんですが、お金って後からついてくるんですね。 でお金が何者なのかっていうのはその一人一人が持っている価値観に合わせて違います。お金は生きるための道具であったり、お金は誰かから感謝された対価であったり、お金は何か物と物を交換する時の査定になる基準になるものであったりっていう風に一人一人みんなお金って違うんですよ。お金は喜びだ、お金は幸せだ、何でもいいんですけど、このお金っていうものがクリアになっていくと、お金ってあ、そっか、だから後からついてくるもんなんだなっていう風な理解も深められるんじゃないかなと思っています。うまい回答になってない気がするんですけども、ローコストでやれるものっていうものもそうなんですけど、自分の中でですね、何ができるか、何なら投資できるかじゃなくて、1年後でも5年後でもどうありたいかっていうものを決めて、そこに向かってローコストでできることから始めていくっていうのがいいんじゃないかなって思っています。まあ、未来ラボの仲間に関しましてはもうどんどんこれやった方がいいよっていう話とかはやっているんですけども、この今日相談いただいた M さんが抱えている自分の未来っていうものは自分で決めるんですよね。お金に困りたくないって思うのであれば、しっかりとその自分の未来図っていうものを作って、そのために必要なものを自分で考えていくっていうのがいいかなと思います。でちょっと話は脱線するんですけど、マズローの欲求、5段階の欲求っていう話聞いたことある方も多いと思います。一番下が生理的欲求、その次が安全の欲求で、その次が社会的欲求で、その上が尊厳の欲求、自我の欲求、承認欲求になっていきます。で一番上が自己実現の欲求です。で一番下の食欲とか睡眠欲とか生きるための欲求、これがまずクリアになっていないと、誰かを幸せにしたいっていうことって難しいんですよ。周りの人のことを考えるとか、もっともっと上に行きたいとか、もっと稼ぎたいとか、もっと幸せになりたいっていうのって難しくって、まずは自分のそのやっている仕事っていうものを通じて健康的な生活を送れている、あとは命の危険は感じられないとか、長時間労働はしていないとか、その生理的欲求を満たしてから次に安定して働くことができるよねとか、この働き方だったら継続できるよねとか、あ、幸せだねって思えることもあると思います。でその次が社会的欲求なんですね。誰かに感謝されて嬉しいとか、仲間がいるって幸せだとか、相手を喜ばせたいっていう相手のことを思う気持ちがどんどん増えていきます。なので順番的に先に生理的欲求ではありますので、とにかくお金が必要っていう考え方も全然悪くないんですよ。当たり前だと思います。でそのお金が必要っていうのはどのくらい必要なのかっていうのもクリアにしておいた方がいいかなって思います。本当に副業のやり方も人によって違います。でも個人的に言うと、お金よりかも先に自分のその欲求ですよね。今私は何の欲求で悩んでるんだろうっていうのを見てあげると面白いと思うんですよね。本当にもう今月生きていくお金がありませんっていう方の場合は、まずは家賃、食費、その生活費っていうものコストを下げながらお金っていうものを稼いでいった方がいいと思います。ここは必須ですよね。でもその本業で賄うことができるのであれば、その上で不安になっているものがもしかしたら本当は人とのつながりなんじゃないか、自分の居場所がないっていう不安なんじゃないか、一生この仕事はしたくないって思っている、本当に何かやりたいことがあるっていう自分のその潜在的な欲求、承認欲求なんじゃないかっていった具合に、本当に自分は何で悩んでいるかっていうのをクリアにしていくだけで、本当に必要なのはお金じゃなくてつながりだったっていう方もいらっしゃるんですよね。なので会社っていうところで自分のその承認欲求を得られて、お金も最低限得られて、気の合う仲間も得られてっていう方であれば、副業っていうのは自分の成長をさらに促進するものとか、もっともっと探求したいっていうその実験実践であってもいいと思うんですけど、でも会社っていうのが生活最低限のお給料だけがもらえて、仲間もいないし、自分の価値観が合う人がいなくってコミュニケーションも取りたいと思わない、とても孤独な気がするっていう方の場合は、お金目的に副業するよりかも仲間を作るっていう目的で副業した方が面白かったりします。あとは自分の好きなことで誰かを喜ばせるということによって承認欲求をゲットするということも あるんじゃないかなって思うんですよね。まずは自分がどうして今の現状じゃダメなのかっていうことをクリアにして、そして未来設定をする。でその未来設定の中で自分はどんな働き方をしていたいかっていうのを明確にイメージすることができたら、何からローコストで始めるかっていうのがクリアになっていくんじゃないかなって考えております。回答になっていたら嬉しいです。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。あ、そしてお知らせをさせてください。もう10月が始まりましたね。10月は今ここさんによる特別ワークショップが用意されています。心理的安全性って聞いたことありますか？自分の心、そして体が満たされる、そして自分自身を安心させてあげられる居場所をより良いものにしていきたいなって思っていますので、そんな学びを提供してくださいます。特に学んでいただきたい方はこんな方です。職場での居心地を改善したい方、居場所がないと感じている方、心理的安全性を体感してみたい方、チーム運営に悩んでいる方、オンラインサロンなどで運営上のコツを知りたい方、心理的安全性そのものについて学びたい方ですね。ぜひとも学んでいただきたいなと思います。今見ている世界を変えたいと思うのであれば、目の前の選択を変えることですね。心理的安全性っていうものは私たちは一生付き合っていくものだと思います。個人で独立して仕事をするにしても必ず誰かと仕事するんですよ。必ずお客さんがいて、必ず仲間がいて、必ず家族と友達がいてって言った具合に、一人で生きていく世界ってほぼないんですよね。って思ったら、なんで私は今のコミュニティがなんだか不快なんだろうとかね、なんだか疲れるんだろうって思った時に、この心理的安全性というものがキーワードになってきますので、ぜひとも学んでください。ヨガの日ファミリーにつきましては1000円でご参加いただけます。そして一般価格は3500円での参加ができますので、ぜひとも申し込みください。開催日時は10月23日日曜日の朝10時スタートとなっております。詳細はヨガの日のホームページにも載っておりますので、 Google やサファリでヨガの日とカタカナ4文字で検索してくださいね。お会いできるの楽しみにしております。では今日もお互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。